ロボット
はい、始まりました。ロボットトークです。この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならない。ためにつってのに毒にも薬にもならないんだよね。リスナー参加型の番組となっております。はい、どうも、パーソナリティのヤスです。
罠です。
ヤス山です。
はい、2週続けてお送りしておりますのはですね、ビルドファイターズスペシャルと題しましてですね、皆さんがそのビルドファイターズ、ガンプラビルドファイターズに出場するにあたって、皆さんだったらどんなガンプラで出場したいですかというお便りをいただいて、紹介していっております。
最終回見たんですか？
最終回、すいません、まだ、頑張って進めてるんですよ。そこまでまだ到達できていない。
はい、進めてください。
はい、見ときます、ちゃんと。だいぶ面白くなってきたところなので。
ちなみにどこまで見たんですか？
あ、あと今何話だ？あれ最後25話だっけ？今22ぐらいかな。
場面的にはどんな感じですか？
場面的に、あいつらがちらほら出てきました。なんだっけ、ジオングのタコ足じゃないやつとか。
水中用じゃないやつでしょ。
うん。
はい。
ああ、なるほど。
なんでよりによってあげる場面がそこなんだろう、ね。
そっからなのに。
あ、こっから面白い。
そっから激アツなのに。
ね、大丈夫です。ちゃんと見ますもん。
はい。
時間ないんだよ。なかなか取れないんだよ、見る時間が。
ラブライブ見る時間削ればいいでしょ。
ラブライブは1日1回必ず見ないといけない。
知らねえよ。
スクフェスやりながら見ればいいじゃん、ガン
ダム。無理だよ、音ゲーだし。さすがに見れないよ。どっちもちゃんと楽しみたいから。はい。というわけで、そんなガンプラバトルに出場するわかった。じゃあ、今回俺ガンプラバトルに出ないから、出ないするから許して。はい。じゃあ、ガンプラバトル。あのね、そうそう。予想以上にね、皆さんから僕はこういう期待で出たいですっていうお便りをいっぱいいただいてすごい嬉しかったんで、そのお便り紹介するにあたって、スペシャルだけど2回に分けたっていう流れですね。
はい。
じゃあ前回の続きで引き続きお便りの方を紹介していきますよ。1通目は、木曜日のダンさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方こんにちは。
こんにちは。
遅ればせながら私もガンプラバトルにエントリーしたいと思います。その期待は GP03 レンドレビュームです。いいですね。先日10年ぶりの積みから解放された本機をティターンズカラーに染めて参戦します。きっとやっぱデンドロビウムでしょうさんが乗ってきて、くれる白亜の機体とデンドロビウム対決を繰り広げたいと思っていますとのことです。
ありがとうございます。
デンドロビウムさんもエントリーしてくれてたっけ？
いや、来てないです。
来てないのか。やっぱデンドロビウム、はい、やっぱデンドロビウムになる。
それ以外で来たら、おいお前っていう感じ
です。そうですね。
やっぱデンドロビウムでしょうでノミネートして、デンドロビウムじゃないみたいな。ちょっとズコーってなっちゃうもんね。
あの人名前デンドロビウムなのにっつって。ざわざわして。
ロイヤルジシールで来たっ
つって。逆にみたいな。
そこはやっぱね、やっぱデンドロビウムさんは、やっぱデンドロビウムって来てほしいですね。
はい。そうですね。で、木曜日のダンさんと戦うということですね。う
ん。チターンズカラーってのもいいですね、なんかね。
いいですね。
青と黒でカラーリングするとさ、どんな機体でもかっこよく見えるね。強そうに見えますよね。
うん。
なんか設定としてもあれじゃないですか、そのデンドロビウム、廃棄されずに。ティターンズに露覚されてみたいな、露覚というか、ティターンズがそのまま正式使用してみたいな感じのね。そういうなんか、イフストーリーをね、ちょっと考えてみたりとか。
そうですね。モンシェは今度こそ乗れるかもしれないね。
そう、モンシェは悪いやつじゃないんだけどね。
そう。
口が悪いだけなんです。
そうなんですよ。超いい声してんだけどね。
そういうなんか、俺設定とか裏設定みたいなのを想像するのもね、こういう俺ガンプラのいいところです、ね。はい、じゃあ続きまして、次のお便りは、ソエトさんか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
ガンプラバトルに出るなら、でメールします。私は最近作った、ガンダムデルタ回、で出てみたいです。ゼータガンダムに、ファンネルつけました。さらに、ナイトローとかいう怪しいゲーなシステムも積んでみました、という、中二病患者大好物ガンダムで、盛り上がりたいです。そして、6歳になる息子にもどんなガンプラで出たいか聞いてみました。彼が言うには、
素体はフルアーマーユニコーンガンダムデストロイモード、サイコフレームはユニコーンガンダム3号機のフェネックスの青で、シールドは3枚ともバンシーノルルのものに変える。
優秀すぎだろ、6000、うん。
僕の考えた最強のユニコーン。
しかも最先端だからね、どのガンダ
ム。そうですね。
という、具体的な改造プランまで言い出せします。ロボット教育の賜物です。
素晴らしい。
せっかくなので、オーラロードが開かないさんや、他の親子リスナーさんたちと、親子タッグマッチなんてできたら楽しいです。
いいですね。
私のデルタ界ウェーブライダー形態の上に乗る息子のサイコフレームが青いフルアーマーユニコーン。美しいな。うん、夢は広がります。とのことです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そういう時代がもう来てるんだよね。
親子でね。素晴らしい。まあまあ、デルタ界ですけどもね。ニュータイプじゃなくてもね、サイコミを操れるナイトロっていうシステムを積んでるんで。
そうですね。すごい時代になりましたね。
ね、でもなんかその悪影響でだんだんあの精神がやられていくみたいな。例によってなんかそういう危険があるみたいなね、中二病が大好きな感じのガンダムですよね。余剰のなんか光があの関節から青いなんか光となって漏れるみたいな感じのね、設定ですよ。
危なっかしいこと好めないですけど。まあでもこれも、まさか、キット化されるとはちょっと思わなかったんです、個人的に。
そうだね。登場したのゲームだっけ、これ。
そうっす、ゲームです、これ。
そうだよね。
あれに出てきた。もともとは MVS なので。
ね、左手のあの、いろんな武器を付け替えて出撃できるみたいな設
定。そうそうそう。
うん。
まあ、これがウェイブライダー形態になって息子を乗っけると。お父さん早く!お父さん早く!とか言われるんですよね。
そう、いいですよね。
もう遅いから自分で行くっつって。そっちの方が早い。
すげえ早いんでしょ、だ
って。最先端ですからね。
うん、いいですね。
しかもオーラロードが開かないさんとかね、その辺はこうきっと、その負のオーラ力とか使えるようなガンダムになってるところだね。
何言ってるんでしょうかね。
はい、別化している。
その何ガンダムに関係ないシステムもありでいいの。負のオーラ力とか。
世界観は一緒だっつって。
めっちゃ巨大化したりとかしてもいいのかな。
いいな、それ。
元はね、バンダイとかだから、なんかプラの素材は一緒なんじゃねえかなって気もしますね。
まあ、さっきのもそうですけど、こう、リスナーさん間でもこの人と戦ってみたいみたいな。うん、あの人を超えたいみたいのがね。ちょっと嬉しいですね、これね。
そうですね。なんかもうほら、そういうのがなんかもう想像、ね、我々もあの、割とね、結構やってるからさ、その、あのリスナーさんはこういう期待で来るんだろうな、みたいなのがなんとなく分かってきてるじゃない。そういうなんか対決とか想像してみるのも楽しいですよね。
ねえ。
ございます。続きまして、カオルさんからいただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティのお三方お疲れ様です。
どうもです。
2周年特派員カオルです。あなたがガンプラバトルに出場するなら何を使う?ですが、ゼータガンダム好きの私としては当然ゼータをベースと言いたいところなのですが、ベース機体は形式番号 MSN001、デルタガンダムでいきます。いいですね。全身はビームコーティングのゴールドではなく、アストレイゴールドフレームアマツで使用されたミラージュコロイドを定着、使用するため、黒色の装甲とします。また、バックパックを改良し、暁の白縫いを装備、地上戦を意識して、スモークディスチャージャー、いいですね。スモークディスチャージャーを。
みんな大好き。
みんな大好き、スモーク。
シールドに搭載、頭部を、エグザムを搭載するための、ジム、ブルーディスニー1号機により、1号機より、乾燥武装については、
ブルーディスニー1号機より乾燥ですね。
武装については、60ミリバルカン砲 ×2、ビームサーベル ×2、ビームライフル、シールド、ビームガン。宇宙戦闘装備知らぬい、括弧 M531R 誘導起動ビーム砲塔システム ×7 で、シールドファイターズに参戦したいと思います。という具体的ですね。移動はウェブライダー形態での、高速移動を可能とし、ミラージュコロイドにてステルスでの攻撃を可能にした上で、可視化できない状態で知らぬいにて撃破していきたいと思います。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
もうデルタ回じゃなくていいじゃねえかって。デルタガンダムじゃなくていいよねって話がするんだけど。
まあまあ、でもやっぱね、あのデータガンダム好きってことで、あのデータ系のね、変形とかをしたいってことなんですか、
うん、
でも頭ブルディスティなんでしょ。
そうだね。
そうですね。
ゼータ系のあのシュッとした顔じゃないんだね。ジム系のコロッとした顔。
うん。うん、
ザクゼータみたいな感じになっちゃう。ゼータザクみたいな。
そうそう、あのやっぱね、ブルーディスティニーはあのジム頭の方が本体だからね。あのエグザイムを搭載するためにはあれを組み入れないといけないってことなんでしょうな。
まあ、金色のマシンに金色の装備っぽいのをつけて、でも黒みたいな ね、感じでね、うん。かっこよさそうですね。
そうそうそう。
忍者っぽい感じですね。ね、
ミラージュコロイド。そうそうそう。だからその、塗装とかで、やっぱその性能、なんつうの、性能、設定とか反映されたりするのか、なんてところも、興味深いですよね。金で塗ってビームコーティングとかね、クラブで塗ってミラージュコロイドとかね、そういう、ね。
うん。
そう。前も言ったんですけど、うん、そのミラージュコロイドとかね、そういう武装の場合、プレイヤーはどうやって自分の機体を認識するんだろうっていう疑問はちょっとあるんですけどね。
う
ん、
そうだね。乗ってるわけじゃないからな。やっぱ、
そうそう、
あのサードパーソン視点として見ているわけだからね。うん、あれ、どこにいるのみたいな。
まあ、あのね、ガンプラバトルのあのフィールドだと、操ってるプレイヤー側にしか見えないようにうまいことなってんのかもしれないですけど、
うん。そうね、そうそう、あのシステムもすごくいいよね。あの、操りつつ、ちゃんとあの、自分が座ってるのが、あの、コクピット的な感じになってるじゃないですか。
うん、
あの、操ってる的な雰囲気とか、すごくいいですよね。
うん。
そう、あと、ちょっと不思議に思ったのは、その、ビルドファイターズ見てて、
うん、
その、攻撃を、後ろからガーンって食らった時に、うん、後ろだと、みたいな感じで、実際にプレイヤーが後ろ振り向くんですよね。
うん。う
ん、あれ、なんか、そう、どういう演出なのかなと思って。
コクピット感ですよ。だから。
FPS なのかな、もしかして。
あれ、でもなんかさ、あの、操ってるところの右側とか左側にもなんかウィンドウみたいなのがあって、そっちを見たりとかもしてるから、
うん、
やっぱ視点は、モビルスーツ視点になってんのかね。
ああ、そうなのかもしれないですね。で、臨場感があるからやっぱり後ろから来たって、もう後ろを振り向いてしまうのかもしれないですけどね。
うん
うん、ゲームやってて避けちゃうのと同じです。
あ、危ね
え。コントローラー持って、おい危ねえ避けれてねえ、みたいな。
その案には横からヌッとセイ君とか入ってきますから、
ね。あ、確かに。あれ、普通に入れるんだって思います。
入り、出入りしてるもん、ね、
うん、そう。出入り自由なんです、
ね。うん。あれちょっと、はためから見ると超恥ずかしいよね。突然入ってこられた。叫んでたのに今ね。
叫ぶかって言ってるところにガラって入ってきちゃうんでしょうね。
お母さん今ダメだって言ったじゃん、みたいな。
そうね、そういうシステムが家庭で普及されたら、そういう事故もあちこちで起こる。
あり得るよ。
言うよね。
あり得るよ。恥ずかしいよ。
そうそう、あの、カラオケで店員さんが入ってきちゃうのよりもさらに恥ずかしい、
ね。あ、そう。いきなり声ちっちゃくなっちゃうやつね。ああわかります。わかります。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、あとあの、これ、百式系じゃないですか、うん。デルタガンダムとかね。うんうん、なので、あの、しかも真っ黒に塗って忍者っぽくすると、あの、百鬼丸っていうね、あの、忍者の百式系のやつもいるんでね、うんうん。あの、それとちょっと似た感じになってかっこいいかもしれないですね。はい。
はい。
以上です。
はい。ありがとうございました。続きましては、みたらしだんご虫さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラバトル参戦すべく脳内計画では、アインラッドに乗ったビクトリーで体当たり、アインラッドが使えなくなったら、ボトムアタックで、いくつもの愛を積み重ねちゃうぞと思っていたんですが、まさかアインラッドがプラモ化されていないなんて。アニメにはゲドラフが乗ってレースしていたのに、ということで私には非力なビクトリーしか残っていません。エクスカリバーとか実体験を持って突撃、突貫でもいいかなと思ったのですが、どうせビルドナックルに折られちゃうんでしょうと思うと振り切れません。プラモに明るくない私に代わってお三方で素敵プランをお願いします。
頼まれちゃったよ。
ありがとうございます。
いやでもこのシンプルな機体が必ずしもね悪いというわけではないですからね、別に無改造だって全然いいんじゃないでしょうかと思いますけどね。
うん。
まあでもアインラッドは乗ってみたいですよね。
うん。ね。
楽しそうですよね、あれ。
楽しそうですよね。
そうそう。なんか、うん、こういうのはなんか、実際にもうさ、できつつあるじゃない、こういう形に。
ああ、
そう
ですね。はいはいはい。
あれ、どんな感じの乗り心地なのか乗ってみたいよね。
うん。
地面がめっちゃ近いからちょっと怖そうだけどさ。うん、
あの、まだちょっと半身出してるのがリアルでいいですよね。
そうそうそう。
普通に前見たら見えないんだね、やっぱね。モビルスーツでもね。
そうそう、まあよくね設定したもんで、あれをまさかモビルスーツでやっちゃうっていうのはね、
うん、 まあ僕はちょっとやっぱお便りにあるこの突貫っていう文字を見る限りドリルなんじゃないかなって気がしますけどね。
ドリル
を
つけるべきかな。うん、ドリルつけて突貫って行くべきかな。
作品違うんですか？
違うけどね。なんか、わかんないけど、ビルドファイターズの世界にはあのなんか、文字を出す仕組みとかがあるとさ、うん、技出した時に勝手に空中に文字が浮かび上がるとか、うん、説得力を増すと強いみたいのができると、うん、こういう突貫とかいい文字ですよね。
そうだね。なんかそのさ、ゲーム、いつの頃からかわかんないけど、ゲームの中でもさ、交換を文字で出すみたいな演出って割とちらほら、ジョジョのせいかなわかんないけど、見かけるようになってきたじゃん、バキとかとかさ。
はいはいはい。
だからなんかそういうのなくもないよね。あってもいいんじゃないかなと思います、ね。その必殺技とかが見える形で表示されたりする。
うん。
それに当たり判定とかあったらたまったもんじゃないですか。
そうですね。ワギャンランドだよ、それ。
懐かしい、ワギャン大好きだったよ。
わーっつって。
そう、ワギャンいい話なんだね。
まあ、あとはこの、どんな計画を練ってあげるかですね。
うん。まあ、元はビクトリー。
元はビクトリーですね。
そうですよね。
うん。そうだね。実際に、まあね、ビルドファイターズにもビクトリー、系の機体ちょこちょこ出てきているしね。
そうですね。うん。マオくんが作ったりとかしてましたもんね。うん、ビクトリーをね。うん。
なんかあの何話目かであのチームバトルになった時にさ、あれあのなんだっけなバイメディクリウスが味方側にいてくれて。なんか敵の攻撃を、その味方側のメディクリウスがさ、プラネイトディフェンサーでビャーって守ってくれたんだけど、じゃあ今度はこっちのターンだって、こっちが攻撃したら、敵側に、V2 かな ?V2 かなんかがいて、V2 が光の翼広げて守ろうとしたのは自分だけで、あの、同じチームの味方二人が溶かされてるっていうシーンがあって、そこは味方も一緒に守ってあげてよってちょっと思ったんだよね。チームバトルってその、せっかくチームなんだから仲間も守ってあげようよと思って、その辺がチームバトルとしての分かれ目なんだな、みたいなことをね、見てて思いましたね。
あ、V ガン作ったのはリカルド・フェリーニでしたね。間違えました。はい。
うんうん、
ナンパ用ですね。あ、ナンパすればいいんじゃないの？だから。
どういうこと
なんかほら、すげえ強いガンプラビルダーなさ、女の子をナンパしてさ、なんかハーレム軍団みたいので行けばいいんじゃないの？
じゃあ、シュラクタイみたい
に。あ、シュラクタイ。
ガンプラ界のシュラクタイを目指すみたいな感じ。
どんどん死んでいくみたいな。
辛いよ。辛いし、男の子としては、ね、ほんと申し訳ないけど、そのね、性別的な、なんか差別をするわけじゃないけど、言うてもガンプラはやっぱ男の子のホビーだから、頑張って自分で作りたいよね、ガンプラは。
いや、でも、いいんじゃないですか、ほら、最近のガンダム系ゲームみたいにさ、主楽隊は消耗品だっていうさ、
辛
い。盾でしかないっていうさ。
辛いな。その男としての魅力を駆使して、ね、言い寄ってくる女性をその盾として配置するみたいな。
そうそうそう。
ダメ。超嫌なやつなんですけど。
超すごい。あいつ、すげえなってみんなに言われるよ。
まあね、でも、それはそれで一種の才能ですからね。
うん。
はい。じゃあ、みたらしなんこむしなま、主楽隊を、ガンプラ隊の主楽隊を集めるという戦法で。最低のアドバイスなんですけど、これ。目指してみたらでしょうかね。
主役隊がどんどんやられていくのを自分の糧にしていくんですよ。よくも。
あ、それフェリーニあいつだったら多分攻撃してこないから勝てるよ。
そうだね。攻撃できんって言ってくれるかも、ね。
そうそう。うん。
一目散に自分のとこ来るじゃないですか。
確かに。
はい、じゃあ、アドバイスになってないけど、次のお便りいっちゃいますよ。次のお便り、ズコットサマーズさんだ。ズコットサマーズさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、オプティックブラスト、かっこ挨拶って書いてあります、
ね。やっぱオプティックブラストで何、何挨拶すんの固めようかなんですけどね。
ピーって。
実はこのコーナー募集、このコーナーの募集を知ってから、ビルドマスターズ、ビルドファイターズですね。ビルドファイターズを見始めました。ズコットでございます。私が乗ると、名前通りなら、体感挙方主義的なやつにしたいのですが、ここは、G ガンダムも同じガンプラじゃないかと思い立ち、あいつで出ることにします。そう、モビルファイター、シャイニングガンダムです。
しかし、それだけでは不安なので、ロボット魂のクロスボーン X1 から ABC マントを拝借し、過去、144分の1だとかなり大きいかもしれません。カラーも暗めの、シャドーネスネス、シャドーネス、ネス2個でいいのかな、シャドーネスネスガンダムとでも名付けて発信しようかと思います。戦法としては、機体を高速回転して、失敗、プードトとか、兄さんとか叫び、マントをはためかせながら接敵し、シャイニングフィンガーで、コックピットを貫くというようなのを、やってみたいと思います。問題は、パイロットはやっぱり、黒の全身タイツを着なきゃいけないのかなと。ルビークオーツバイザーなら、ルビークオーツバイザーつけてなら、やぶさかではないのですが、それでは、イエス！カッコバイザーを投げつつ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうサイクロプスで出たらいいんじゃないの
強いからね、あの、でっかいロボットとかもちゃんと倒せるから、サイクロプス、ね。はい。いいわけです。シャイニングガンダム全然ね、モビルファイターで出るのもありだと思いますし、むしろ強いんじゃないかって感じしますね。
うん、
頭じゃなくて、コックピットつなぐんですね。
うん。そうですね。
どこそのゴールドライターみたいなやつやってますけど。
そうだ、ビルドファイターズのさ、世界でもコックピットっていうものは存在するのかね、概念として。
ないような気は。
そうなんですよね。どこが壊れたら終わりって別にないんですよね。
ないけどさ、一応演出として、まあ、セイ君とフェリーニの対戦とかでもさ、腹刺す時でも一応コクピットじゃないところに刺さってるじゃん。刺してもいいんだけど、ギリ深手じゃない演出としてコクピットは一応外れてるよみたいな感じで横っ腹刺されたりとかして、でもボロボロみたいな演出だから、やっぱなんかコクピット刺すと終わりみたいな概念がなんとなく雰囲気としてあるね。
なんかその、ビルドファイターズの世界でガンプラを粒子で動かすには、その辺になんかこう、なんかを入れてんのかもしれないですね。もしかしたら、ね。
大事な、Xbox。
うん、なんか、そうそうそう、入れてんのかも。それが頭にあるのもあれば、うん、コックピットにあるのもあるみたいな感じだと、まあその辺わかりますけどね。
そうですね。このチップを入れてくださいみたいなのもある、
うん。うん。うん。ダンボール戦機なんかはチップを埋めるところが胸とかについてたじゃないですか。
うん。
ああいうのがもしついてるんだと、まあわかるかなって感じはしますね。
そうだね、そこが残ってれば、まだギリギリ、負けではないみたいなね。
うん。
ちょっとガンダムの世界、その人型をしたロボット、やっぱそのロボット同士の戦いで最終バトルでどんどんボロボロになっていくそのさ、まあね、腕が落ちたり、まあ羽が取れたりとか武器壊れたりとかしつつ、最終的にその頭とかまでもなくなってしまう、そのボロボロ感みたいなのってやっぱクライマックスとして盛り上がるよね。
うん、
ロボットならではの演出として、その、頭がなくなってもでも戦えるみたいな感じとかさ。
うん、おー、やっさまだ最終回見てないのに、結構いいとこまで行ってますね。
はい。そうそう、なんかね、そのロボットものならではの熱い演出だなと思ってね、そうい
うまあ、パーツの使い方ができるっていうのは本当ガンプラだからこそだし、うま、ん、い演出だなと思いながら、
そうだね。うん、
そういうシーン見てましたけど。でもあれあんなにうまくやるにはさ、本当に企画が統一してないといけないわけじゃないですか。
ね、
普通にガンプラでやろうとするとなんでここ押す型と押す型じゃん、型みたいなさ。うんうん、単純にはくっつかないんですよね、あれね。
うん、
だその辺のこう、セッティングパーツみたいなのが豊富に売ってるのかもしれないです ね。あの世界はね。
あとリアリティとか、その戦いに対する真剣さを演出するために、今回のさ、ビルドファイターズでは、前作と違って、モビルスーツは本当に壊れてますよっていうのにしたじゃない。
うん。
それさすがに見ていて、やっぱね、その手に汗握る感じはあるし、実際に壊れたら、ああ、壊れちゃったって、ね、すごい寂しい気持ちにもなるんだけどさ、トーナメント形式ともなるともう、毎回さ、セイ君が毎日直すみたいな感じになってってるじゃない。うん、それ本当大変だろうなって思うんですよ。
ね、
また壊れたみたいなね。毎回毎回真剣勝負で強敵揃いになってくるとさ、そうそう無傷で勝つわけにもいかなくなってくるじゃないですか、スタービルとストライクといえども。
ああいうこう、ワンオフな機体ばっかりじゃないですか、で出てくるのって。うん、そう考えるとお父さんがファーストガンダムで出たっていうのは素晴らしいことですよね。うん、パーツはいくらでもあるわけですから。
そうだね。
うん。
そう。
まあ、どんな改造を施すにせよ、素体はあるんですよね。うん、最悪ね、
うん。
うん。その辺はやっぱ素晴らしい ですね。
そうだね。だからやっぱ予備パーツをいっぱい用意しておかないとダメだね。大会に出るにはね。
やっぱ補給が大事なんですね。
大事で。補給戦、そうそう。補給戦立たれるともう敗北は必死ですよ。
うん。
そういう裏から手を回してくるずるいやつとかね、いそうだけどね。もう近所のガンプラ全部買い占めちゃう。
買い占めるって。
パーツがないよ、みたいなのとか。
おじさん、俺のグフ売ってる？さっき、おっさんが買い占めてきたよ。
なるなんでしょ、これ。
え？
とかね、そうそう、そういう裏事情も発生しそうですな。じゃあ次のお便りいきますかね。パトレイバーに乗りたいさんからのお便り。
切実ですね、今回は。余計に。
なんだったら、薄いグリーンで乗って、ジェガンですっぽい感じにして出る感じでもいいですけどもね。イングラムでね。はい、ロボットオークの皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、あなたがガンプラバトルに出場するなら、ですが、最初は、レイバー、バイソンで出場した。
しかもこれなんだね。いい期待だけどね。
レギュレーション違反なので、再考した結果、モビルファイターは誰も選ばないだろうと思い、自分の体型に最も近いボルトガンダムに決めました。ただ、使うのも、ただ使うのも面白くないので、俺設定として、アニメ本編終了後、宇宙海賊に戻ったアルゴが使用しているボルトガンダムという俺設定のもと、改造プランを考えてみました。いいですね。改造プラン1、V ガンダム武器セット、V2 ガンダムのヘッドパーツから、スナイピングデバイスをアイパッチ風に、かっこいいですよね。アイパッチ風にして頭部に移植し、海賊風味をアップ。2、海賊といえばマントということで、エンドレスワルツ版のサンドロックから、マントを拝借。ABC マントとかじゃなくていいんだね。3、武器は、マスターグレードクロスボーンガンダムから、ザンバスター。4、シザーアンカーで、グラビトンハンマーをつかめるように改造。5、左腕をタイタスのものに移植して、ビームラリアットを可能に。最初のプランは、鉄球の魔球を投げる野球ガンダムだったのに、妄想が膨らんでこんな結果になってしまいました。この機体でぜひ、ワナさんのジムタイタスと、クロスボンバーがやりたいです、ボルトガンダムとガンダムローズは100分の1がないので寂しいですね。144分の1のキットも、出来が辛いですからね。追伸、本当は戦闘バイクかガリクソンが良かったんですが、キット化されてないんですよね、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうそうね。
バンダイさん聞いてますか？さっきのも同じですよ。バイク需要があります。
そうそう、だからね、V ガンの頃はやっぱそのさ、見てる人はそんなに多い作品でもなかったから、商品化ねする目処が立たなかったかもしれないですけど、今ねこんだけビルドファイターズで登場してね、 V 系の機体にもスポットライトが当たってるからさ、今だったらいけんじゃない？
作中のほら中でさ、セイ君とか戦ってたらゴゴゴゴゴって音がして、なんだなんだこの音はっつったらさ、モトラッド艦隊が向こうから地鳴らしをしてくるっていう。どうかな。
そうそう、いいですね。
まあ、ボルトガンダムですね。
ボルトガンダムいいっすね。
そう、うん、ハンマー、そのね、物質兵器としてハンマーを使うっていうのもいいんだよね。その未来のロボットなのに、ハンマーってところがロマンですね。
うん、
あれ、ハンマーは、まあ、実体っていうか実物ハンマーじゃん、鉄球じゃないですか。
うん。
あれ、鎖ってどうなってんでしたっけ？もともと鎖になんかビームみたいなのを。
そうそうそう。ビームで、うん。ビームでなんかビームで掴んでますよね。
ね。
だって、左肩にくっついてるじゃないですか、ボール。
うん。
うんうんうん。
ボール投げてそれをビームで掴んでますよね、確かね。うん、うん。うん。そんな感じだった気がする。で、しかも今回シザーアンカーで掴むんですよね。
そうそうそう。ね、腰のアーマーとかから出るやつでしょ、かっこいい、うん。いろんな使い方ができる兵装だよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
そうそう。あれのおかげで命ながらえたりとかしてたからね、漫画なんか。かっこいいですよね。
ガイアクラッシャーとかもね。
ね、うん、
見てみたいですよ。
これここまで改造してカラーリング統一すれば、普通になんか、うん、X1、X2、X なんとかみたいな感じで出せそうですよね。
うん。
うん、そうそう、シーブクとか乗っててもいいんじゃないですか。
なんか
作戦に応じて使い分けますみたいな。
ね、さ、この改造とかもそうだけどさ、左右非対称のシルエットとかにすごい僕好きなんですけど、なんつうの、その統一されてない感がさ、いかにも現地回収機体みたいな感じで思えるものがありますよね。片手だけ異様にでかいとかさ、
うん、ああ、いいですね。
なんかロマンがあるじゃない。
マスターグレードの全腕だけ持ってきたんだね。そうなん
で、
いいですよね。
でかい。
いや、いいですよ。そういうのでね、ワナさんと一緒にクロスボンバーがね、したりおっしゃってるわけですけど。
そうですね。
マスク狩りとかすんのか。
マスク狩りだから。やっぱ頭取れば勝ちなんだよ、やっぱり。
いろんなガンプラのヘッドパートだけを集めてるみたいな。
そう。で、それがマントの後ろにこういっぱい入
ってる。次はお前らっすね。
あ、そうそうそう。
ボルトガンダムと近づくとビッグザブドンみたいな感じ
です。そうですね。そうですね。じゃあ実はこのマスクを脱ぐと下からみたいな。
そうね。もうなんか戦い方はちょっと剣玉っぽい雰囲気がある。
武器がでしょ。
武器。
じゃあスクリュードライバーやらなきゃいけない。
そうそうそう。そうね。
まあね、そう、今回のビルドファイターズで旧機体にも、光が当たってきっと化されると、されていくといいですな。
うん。さ、どれかげんですけど、横浜のヨドバシに行くと、まあ、古い機体も結構売ってるんですけど、うん、アビゴルがね、うん、すげえ山根に積んであんの。
はいはいはい。
これ、みんな改造してねってことなんだろうな、と思いながら。
だろうね。
アビゴルバインが出ないけど、みんな買ってねってことなんだろうな、と思いながら。
そう
すげえ売ってたよ。
あれ、そう、あれ、144分の1でしたっけ？
そうですね。
そうですね。あれ、そうそう、うん。V 系の機体なのに、やっぱあの機体はさ、144分の1なのにでかいんですよね。
でかいですね。
そうそう、魅力ですよね、うん。はい。ありがとうございました。次のお便り、マサさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
ガンプラバトルで何を使うのコーナーですが。自分には改造する技術はありませんので、HG アストレイに、パーフェクトグレードアストレイの金属製のガーベラストレートを持たせて、180メートルガーベラストレートで出場します。それか、燃費感を無視するなら、パーフェクトグレードのストライクの体験や、グランドスマッシャーじゃねえや、なんかついてたね、実体験ね。いや、パーフェクトグレード00のライザーソード、めっちゃでかいやつね、など、パーフェクトグレードサイズの剣4本を装備した戦国アストレイ。武器を、折るたびに、体が、試算、武器を振るたびにか。武器を振るたびに体が試算していく、健康一滴一撃必殺の高コスト機体で出場します。多分動けないって感じ。そうそう、だからほら、ガンプラの中のガンプラの中だったら、もしかしたらそういう武器の制限とかがないかもしれないからさ。剣一回振っただけで腕が折れちゃうみたいな設定とかもないかもしれないですよ。大丈夫かもしれないですよね。
うん。
まあ、改造次第ではね、なんかフレームをがっちりしたものにすれば、意外といけるのかもしれないです。あとはまあ、
うん、
バトルステージが宇宙空間だったら、割と、
まあそうですね。
その辺はね、軽減されるかもしれないですけど。
まあ、振ったらその回転のままかもしれないですけどね。宇宙空間だと。
そのまま、ぐるんぐるん回りながら突っ込んでいけばいいんだよ。
そうそう、回転しながら。
回転しながら。
前にだけ進めれれば、いけるかもしれない。
そうね。そうそう、ガンプラ、プラモデルなのに金属のパーツがついてくるっていうのはなんかちょっと高級感あるし、なんか、リアリティも増すしでちょっといいですよね。ガーベラストレートとかね、そのストライクの、名前忘れちゃった、オリジナルデザインのでっかい剣。
うん。
うん。とかね、いいですね。ダブルオーライザーのライザーソードね、でっかい、衛星軌道上の、惑星兵器を、ぶった切れる武器とかね。
まあ、この辺はやっぱりこう、サッキーとかに乗っててほしかったですね、でもね。ま
あ、最初にプラモデルに実体験持たせたのはサッキーだけだと思うんですよ、やっぱり。
まあね。
やっぱ強いのかね、金属を使った剣っていうのは。
これさ、そう、だからこれ、どこまで、まあ、読み取ってくれるのかっていつも話出てますけど、
うん、
金属でもいいんだったら、もうダイキャスト版のなんかで出たらさ、すげえ強いんじゃないの？
ね、超合金的な感じのやつとかね。
うん、
昔のそれこそさ、プラモ教師郎の中の世界では、金属パーツを熱して、相手を溶断するみたいな表現が割とされてたりとかしてさ、うん、そういうところも結構、工作の延長上としての、そのガンプラバトルとして存在してたから、なんか、良かったんだよね。なんかリアルっていうか、かっこいいとか。
うん。
素材、プラの素材とかにまで、設定を波及していって、カバヤのビッグワンガムは柔らかい素材を使ってるから、弾を跳ね返すんだ、みたいなことを言い出したりとか。そんなのありなのみたいなのとかさ。
どうなんでしょうね、その辺のね。
うん。
反映され方は。
ね、それこそだから木とかさ、スポンジとかさ、
まあ、それやると多分ビルドファイターズはしっちゃかめっちゃかになるんじゃないですか。
なるよね。うん。末期のプラモ教師みたいになっていきますよね、だんだん、ね。うん。
まあ、でも、あのね、ベアカイさんは中に綿詰めて。
そうですよね。
戦ってましたけど。
ビヨンビヨンってなってましたからね。
ぬいぐるみさんだからということなんだけど。
あれなのかな、設定を文章にして呼び込ませるのかな、なんか、どっかで。
なんかそういうのがあるのかもしれないね。
うん。なんかエントリーシートみたいなのがあって。
そうそうそうそう。
素材は何ですか、麺みたいな。麺の設定でお願いします、みたいな。
その他ってあって、麺。
そうそうそう。なんか、要はその、自分のオリジナル設定を盛り込めるってことでしょ、脳内の設定の。
うん。
ね、
そうそうそう。あのほら、ジオングのやつも足伸びてたじゃないですか。
伸びてたね。
ビヨーンって。あれもだから、ああいうギミックがあるわけじゃなくて、うん、ああいう設定ですって、そこに書くと読み込んでくれるのかもしれないですよね。
ああ、そうなの。じゃあ、さ、ゾゴックとかのさ、アームパンチが実は20メートルも伸びるんですっていう、
そのとかさ、
プラモでは絶対再現不可能なやつとかも設定ですからっていうと、
ね、そうです、そうそう。無限パンチですって書いてさ、月面に向かって打ち上げていくんじゃないな。
強いよ。そうね。
まあなんかそういう機体設定のなんかね、細かいところの演出とかは特になかったんで、
うん、
ね、もしかしたらあるのかもしれません。
知れないですね。
だからゲームのカルネージハートみたくね、なんかこう、はいはい、AI 対戦とかももしかしたらできるのかも。
う
ん、
そうですね。
そういうのも、そういうのもいいよね。その自分で操るとかではなくて、
うんうん、
プログラム的なものに戦うに任せるみたいな感じ、ね。
うん。
だってほら、乱入してきたパーフェクトグレードのザク。
うん。
あれなんか AI だったでしょ？
そうだね。
そうですね。
うん。うん、まあ、やりようによっちゃなんか、ね、CPU 戦みたいなのができるのかもしれないですけど
ね。う
ん、
そうだね、
うん。
あ、そうですよね。だってほら、ジムがさ、出てきた時に、うん、ジムスナイパー K9 が出てきた時に、うん、ちっちゃいジオン兵たちって勝手に動いたじゃないですか。
そう
ですね。一機一機動かしたわけじゃないし、うん、そう考えるとなんか、そういうのもできるのかもしれないですね。
あ、
そしたらモビルドールシステムを入れたリーブラで参戦しますみたいなこともできる
の、ね。ほんと？すごいなぁ。うん、
ドロシー城です、みたいな。
じゃあ、さ、ガンペリーで出場して僕のガンペリーのミサイル発射口の部分にはミハルがいます。ミハルが飛ばされるシーンとかも再現できちゃうわけ？悲しいな。
なんでそれ再現しようとするの？
演出優先で悲しいシーンの再現をしたい。
そうですね。会場が全員号泣して終わりです。
その時だけそこ、カメラ。
やったよ、解散って言ってミハルが。
でさ、ちっちゃくさ、端っこの方に弟たちがさ、後ろ向いてるみたいな。
かわいそう。かわいそすぎるでしょ、
アップになります
ね。弟たちのその後考えると攻撃できないみたいなね。その、ガンダムを知ってる人ならではに対する攻略法ですよね。
でもそれでもし勝っちゃって次の試合行ったらまた出てくるんでしょ、そのシーンが。ああ、またミハルが。
第3のミハルが登場する。かわいそうだからやめて。
そうね、なんかそういうさ、原作再現みたいなのもいいよね。
まあそうです。
ストーリーとかもそうだし、その、対決とか、もう純粋に、初代ガンダムのガンダムとジオングのラストバトルを再現したいんですって、お互いがその、それぞれの機体で出場するとかいうのも、いいよね。
まあそうですね。
うん、
だったらチームバトルで、こう、まあ、例えば5対5とかでなって、うん、それぞれのアニメ作品のライバル同士だけのチームでこう組んだらすごい燃えますよね。
ね
なんか、お互い一騎打ちしてて、こう、水を差さない感じで。
そうそうそう。
もうチームバトルじゃねえな、それ。
それだから、あれじゃない？サシでさ、戦ってる、それ実は中の人が操縦してますみたいな感じとかでやるのかもね。声優イベントみたいのでね。
そうそう。あとはその機体縛りとかをするのも面白いしさ。いいですね。そうそう。ベハッガイさん、改造してもいいけど、ベハッガイさん縛りでとかね。
うん、そうですね。
あれすげえ汎用性高いよね、ベアカイさん。
ねえ、この間、仮面ライダーファイズになってるベアカイさんいましたけど、かっこいいのね。アイアンマンになってたりして。
いたいた、そうそうそう。アベンジャーズ全員揃ってたよ。
揃ってたよね。昔からそうだけど、ほんと、アッカイの汎用性の高さは半端ないですね。
すごいよね。
普通にドラえもんになってたのもいたし。
あ、そう。
ガチャピンだのムックだのにね、いろいろなってるんですか。
で今回ね、ジョニー・ライデンの漫画、はい、ガンダム漫画あるじゃないですか。うん、あれでもね、アッガイが大活躍してるんですけどね、もうその設定を見てるとね、ほんとね、宇宙世紀最強の機体なんじゃないかぐらいのね、いろんなことが書いてあってね、ほんと、ステルス性を増すために、ね、この頭が、とかね、なんかね。
そう、コストパフォーマンスはすごいいいんだよね、アッガイってね。
うん。オートでアイアンネイルをロックしているとかね、音が鳴らないようになっているのだ、すごいいい設定でした。
あの漫画ってすげえ納得させられるよね、書いてあることにいちいち。こういう理由でこういう装備になってるんですとかさ、こういう理由でこの機体は作られたんですって言われるとさ、多少ヘンテコでも、あ、なるほどなって思っちゃうよね。
そうそうそう。うん、あの綺麗な絵でね。そうそうそうそう、しかもね。うん、
はい、じゃあ続きまして次のお便りは、ジプシーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラバトルですが、私は30周年記念に発売されたオールクリア成形の、歴代ガンダム詰め合わせボックス、そんなの出てたんだ、から、ダブルオーガンダムクリアバージョンで参戦します。クリアパーツなんで、ビーム、レーザーの類は長時間照射による熱効果以外無効ということで、突き抜けちゃうんで。レーザーわかるけど、ビームも何突き抜けちゃうの、ただ、クリアパーツって基本素組みになるから、脆すぎて、鉄筋線向きじゃないですよね。その前にザクマシンガンの前に入れないか、とのことです。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ダブルオーガンのクリアバージョン。
で、まあ、もったいなくて使えないね、これガンプラバトルでね。そうそう、負けたら壊れちゃうって考えると。
基本、クリアバージョンって限定版だもんね、やっぱりね。
そうですね。
うん。いろんな期待出てます。あ、そう。僕が映画館に毎回見に行って並んでたクリア、並んで買ってたさ、クリア製
品。あ、ユニコーンの？
うん。ね、ユニコーンシリーズのいろんな期待が、うん、今普通にバンダイプレミアムで買えます。
そうですね。はい。
なんだよ、限定じゃないじゃん、じゃあ、と思ってた。
割と残っちゃったのよねっていう感じ
でしょ。そうですよね。映画館によっては履けなかったんでしょうね。
まあ実際ね、飾ってなんかこう、見た目はすごくいいですけども、
うん。うん。
ちょっとね、なんかそういう改造とかの汎用性はないですからね。
そうですね。
結局なんかね、本格的に作り込もうとするならなんか色塗らなきゃなんなかったりもするしね。うん。やっぱ素組みして飾っとくみたいなのは正しい楽しみ方なのかね、クリア、経験シリーズとか。
そうですね。うん、割と箱の中に大事にしまっておくパターンの人が結構。
そうですよね。
いいんじゃないですか。
そうだね。うん、このなんかクリア、マスターグレードとかでもさ、一時期外装の一部をクリア成形にしたバージョンっていうのが出てて。
ありましたね。
ありましたね。
またマスターグレードってフレームから作り込んでいくからさ、その、一部外装をクリアパーツにすることによってそのフレームが外からでも見えるよみたいな、そのメカニカルな感じ。
うん。
で、もっと遡るとさ、60分の1じゃねえな。あれよりちょっとデカめのやつで、中のメカが作られてるシリーズの、
ありましたね。
でかいのがあって、
うん、シャーザクとかね、ガンダムとかね。
そうそう、ガンダムとかあったよね。あれもやっぱ外装が片側だけクリアパーツになってさ、うん、中のメカが見えるみたいなのがあったじゃない。
人体模型くんみたいなですよね。
そうですね。で、もう大昔からそうなんだけど、ロボットものってその中のメカが見えてたりする、その透過図みたいなのの設定ってすごいなんか、いいですよね。子供の頃からワクテカしながら見てる。
うん。
どういう仕組みなのかは知りませんけども、って感じですよね。
そうそうそう。うん、
とりあえずシリンダーらしきものがいっぱい出てる、
ね。そうそうそう。あ、これすごいパーツなんだな。
うん、あ、顔の中ってこんなになってんだ。
あ、そうそうそう。
ね、
まあでも実際ガンビルド、あ、ガンプラバトルで、ビーム、投下するんですかね、これね。
まあそういう設定をテキストに書いておけば。
ね、そうそうそう。
あ、そうか。
そう。屈折率が違うから、ほら、なんか後ろにいる味方機の部分も避けれます、みたいなさ。
ああ、いいですね。
反射のさせ方を違う、みたいなさ。
そうそう、そのなんつうの、ひたすらさ、磨き込んでさ、コンパウンドかなんかで磨き込んで、ひたすらの透過度を高めたりとか、あと何、その、走行の角度を調整して、うまいこと、別の機体に向けて反射するとか。
それでもさ、それができるんだったらなんかさ、もっと大型の何かを展開したりしちゃうよ。
そうだね。そっちの方が手っ取り早い。
ソーラーハウス作ればいいんじゃない？何かを展開して。
自分の期待でやらないか。
やることはない。
なんか今想像してたら、筋肉マンに出てきたプリズマンを。
あ、そうそうそう。プリズマンとかさ、あんな感じ。
カピラリア7光線ってね。 ね、でもいいですよ、クリアバージョンで参戦するのもね、
うん、
目立つし綺麗だしいいと思いますね。なんかやっぱもったいない感じしちゃうね。で
も、もったいない感じしちゃうくらいない
です、ね。壊れたらって思うとちょっともったいない。でもそれがいいのか。そうやって自分が頑張って作ったり、価値があるって思ってるものをリアルに戦いに投入していく感じもまたいいのかね。
そうですね。うん、
はい。じゃあ続きまして次のお便りいきます。ヒロさんからいただきますよ。
ありがとうございます。
すごい期待だぞ、これ。お三方、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
はい、花粉症と、MP2.5 に苦しめられている
。PM2.5 ね。
PM2.5 に苦しめられているヒロです。さて、あなたがガンプラバトルに出場するなら何を使うというテーマに送らせてもらいます。私が使いたいガンプラは、ガンダム00の、ナドレと、セラビーとラファエルをミキシングした改造モビルスーツです。ナドレをコアにして、セラビーガンダム、GNHW3G、の外装を取り付け、さらに機体上部に、ラファエルの GN ビッグキャノンを取り付けたてんこ盛り機体です。武装は GN キャノン 2×8、GN バズーカ2、GN ビッグキャノン、×2 のフルバースト砲撃や、セラビーセラフィムセム×2、セラビーカッコクエスチョン。セラビ2かなこれ。
あの、セラビ2ですかね。
乗っかってるやつだね。による、5機同時攻撃。カッコ自分に、操縦できるのかどうか心配ですが。が、必殺技で、仮に一度撃墜されたとしても、中のナドレで戦闘が継続可能というところが売りです。長くなってきたので、この辺で、どのことですが、これいい機体ですよね。あの、ダブルOのさ、フィエリアが乗ってた機体を全部てんこ盛りにするとこうなるよっていうさ。
そうですね。パイロットも一回死んでも大丈夫ですもんね。
そうだね。
じゃあ何回フィエリアのセリフも言えるっていうのは、正式のことで、それでも、だとしてもっつって、何回も何回もやってる。めんどくせえな、あの機体。
なんか怖いね。倒しても倒しても蘇ってくる系機体は怖いね。
あの、フルブで先行す機体相手にしてるようなもんですよ。また出てくる。
全然いらねえ。
いらねえ。
そうそう。しかもただでさえさ、後ろにセラミムとかセムとかつけてるから、同時に何機も相手にしないといけないわけでしょ。うん、辛いですよね、それはね。
うん。
う
ん、
割とこれは強機体になりそうな気がしますね。
そうですね。
そうだね。
そうですね。
しかも、
中のナドレもいろんなのをくっつけたりできそうですからね。
そうだ、そうそうそう、そうなんだよね。
うん。
そう、これも、しかも、セムとかがないのか。割と頑張って改造すれば作れないこともないよね、これ、ね。
セムはね、ロボット魂ですかね。だから
出てたか。
うん、確か、うん。うん。そうですね。
これはちょっとビジュアルで見てみたいですね。どんな感じ
見てみたいですね。すごい。なんか、すごいんだろうね、多分ね。
なんか、
バックパックこんもりしてそうだけども
。でもサンダーボルト勢とかが出てきたら同じような感じかもね。
シルエット的には人の形してないと思うけどね。
四角形だ。
なんかメガドライブタワーみたいな感じになる。
重心がやけに上の方にあるぞ、みたいな感じになりそうです
。どうせ分離するんだろう、あれって最初から分かるんで。
これでも、なんつうの。人の形したものが同時にこうやって襲ってくる感じって、どれが本体か分からなかったりするからさ、戦ってる相手側としてはいやらしいかもしんないよ。
うん、
ユニコーンガンダムのさ、最新シリーズでもさ、なんだっけ、ダミーバルーンをいっぱい噴出して、射出してさ、幻惑するみたいなのがあってさ、バンシーは、まあ、あっさり反発しちゃったけど、あれ、有志会戦では割と有効じゃない？そっくりなバルーンをいっぱい射出して幻惑するっていうのも、割と、だって結構、バルーンの出来がすごく良くてさ、本当に見分けがつかなかったりとかしてたから、
うん、
あれをリアルで、戦いに取り入れたら割と有効じゃないかなと思うんですよ。だからなんかそういうなんか風船的なものを仕込むだけでも結構有利に戦えるんじゃないかな。なんだったらサンタクロースの形の
サンタクロースね。
いいですし、うん、
ね、もうサンタクロースで参戦すればいいんじゃないだろ
う。ありなの？これも出てきたので。
そう、ほら、これだからネーデルガンダムと同じですよ。
最終的に。許可されてないからね。
あ、そっか。そっかそっか。風車だと思った、残念ガンダムでした、みたいな。
でも、ネーデルガンダムあれ、ステージ変わったらもう、バレッバレだよ。
そうそうそう。砂漠ステージみたい。
ああっつって。いきなり宇宙ステージになったり。
浮いてんでしょ。
そう、浮いてる。風車が浮いてる。あれだっつって。
ちょっと突っ込むのやめとこうぜ、みたいな。
そうそう、だから、あのね、バーニーのザク会とかだってね、ゲームの中だとちゃんと武装としてあの、サンタクロース風船があったりするわけだから、そう
ですね、あれ優秀ですよ。やっぱ
そう、俺設定のテキストのところに、装備サンタクロース風船って書いて、ポコって出したりとかもね、できるかもしれないですよ。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、次のお便り、天音さんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ついに山根さんから武装神器以外のお便りが。
本当だ。
初めてだね。
これも無理だからね。
武装神器で出るんじゃないの。
でもさ、武装神器で出ていいんだけど、壊されたりするのがあまりにもかわいそう。
そうそう。腕とかもげるからね。
そうそう。もうプラモ教師郎のレベルでもね、桜姫の腕がもげたりするだけで、ああ、かわいそうって思ったしね。皆さんこんにちは。
こんにちは。
自分がガンダムファイトに出るとしたら、ですが、ザックスナイパーに、鳥持ちやアッザムリーダー、スモークディスチャージャーといった、
相手の、本当みんな好きだな。
相手の行動や視界を妨害する副武装を積み込み、さらに隠れミノという、布にミノフスキー粒子が織り込まれているため、それを被ったモビルスーツはレーダーに感知されず相手を惑わせるという、なんか、芋砂的な戦い方になりそうだけど。という、特殊武装を積んだ、その名も、ザクスナイパーチキン。もう自分で言ってんじゃん。ザクスナイパーチキンで、勝負に挑みたいと思います。活躍としては、徹底的にヒールの戦い方で、そうだよね。まず前日に、レイジ君に睡眠薬をも、
おかしいよ。もうおかしいよ。ここからおかしいよ、ちょっと。
たまに現れるそのルールを逸脱した部分での妨害工作に出るキャラね。前日に、レイジ君に睡眠薬を持って試合に遅刻するように仕向けます。まあでも下剤とかじゃないだけちょっと優しいけど。このまま試合放棄で負けるよりも、自分が戦いレイジ君が来るまでなんとか逃げ切ろうとするセイ君。そんな逃げ惑うビルドストライクのビームライフルやシールドを破壊し、ステージの端まで追い詰め、あと一撃というところで、レイジ君が到着してしまいました。これ、ストーリーも考えてあるんだ。その後は、レイジ君が操縦するのですが、スモークディス、かっこ、イカ略で、相手の視界を遮り、隠れ身ので身を隠しながら、様々な地点から狙撃するという戦法により追い詰められるレイジ君。とどめだと言わんばかりに確実に当てるため、至近距離で撃つのですが、避けられ、様々な副武装を積んだバックパックを切り落とされ、形勢逆転。主武装であるビームスナイパーライフルも破壊され、会場の誰しもがレイジ君たちの勝利を確信した瞬間、まだまだーというおたけびとともに、腰、腰部に仕込んであったスモーク、怒り役を起動させ、ステージ全体を煙で覆わせます。すげえ迷惑な戦い方になった。煙の中からビームが放たれる音がし、その後何かが崩れ落ちる音がしてからようやく煙が晴れます。そこにいたのは前鏡になりつつビームサービルを振り下ろしているビルドストライクと、毛先切りにされたサクスナイパーチキンでした。やられてる。静まり返る会場内、実は秘密兵器としてザックスナイパーチキンの物合いに小型メガ粒子砲を仕込んでおり、煙幕とともにそれを放ったものの、レイジ君が感知し、回避し、ビームサーベルで切り落とされたのでした。でも誰も見えてないけどね、このシーン。長々となりましたが、こんな感じでセイ君たちと戦いたい。戦いたいです。とのことです。
ありがとうございます。
なんか悪役としてやられることに美学を持って
美学があるね。美学がある。
はい。そのね、様々な卑怯な手段を使って最後負けるっていう。
このいい悪役。スナイパータイプが最後に接近するっていう、一番やってはいけないがやってしまうことをやってるところが素敵ですよね。
そこがすでに負けフラグが立っちゃってます。そうね。
確実に当てるためにそう近づく。そう。両足落として、油断して近づくパターンだよね、これね。
そうそう、この、ね、様々なその子供、玩具系漫画やらアニメやらで、一応、そのルールを守ってどんな悪役でも、ね、戦ってくれる。あくまでそのルール内で戦ってくれるどんな悪役も、ボス的すらも、それを守ってくれますけど、たまにいるその、なんつうの？直に相手の持ってるカードを捨てるとか隠すとかそういうのをやる人。だったらもうなんつうの？普通に棒で殴るとかさ。 それは、手っ取り早いんじゃないですかねって僕は思うんですけど。
ひどいですね。まあ、まあ、ビルドファイターズも割かしいましたからね、そういうキャラね。
うん、
もうだって、キララちゃんが普通にやってましたからね。
そうだね。うん、主催者側のあの会長がさ、C だっけ、コードネーム C だ。
うん、コードネーム C、はいはい。
セイ君を付け狙う、あ、レイジ君か。そのレイジ君たちを付け狙うために、なんか、最初、なんか、ま、なんか殺し屋っぽい人を呼び寄せたみたいな流れでさ、そいつがあのセイ君たちを常に観察してたり、してたりするから、ちょっと、あの、ま、マジで、あの、ダイレクトアタックをやってしまうのでは、みたいな雰囲気が流れたじゃない。で、その時それを察知したあの、ラルさんとかがさ、ちょいとしたそのシートの小競り合いになったりとかして、あの時俺、密かに、ラルさん死んじゃうのではってちょっと思った。かっこいいけど、ラルさん大丈夫って思いながらも応援してたんだけどさ。
そうそうまあ、割とちゃんとガンプラで邪魔するっていう。
そうそう。地下まで潜ってわざわざ密かにそのシステムを立ち上げてガンプラで妨害するっていう。
その辺はこだわりなんでしょうな。
そうですね。
それわざわざその本ビルの地下に行かなくてもよかったんじゃないかなとかちょっと思いますけど、ね。まあまあね、そうやってルールを守ってあくまでも戦うっていう。
でも、アマネ様も守ってないですよね。
守ってない。まだって、睡眠薬持ってくるからね。リアルに犯罪のやつだから。それでも、やっぱり負けるっていうのがね、
うん、悪役。そういうとこはなんかいいですね。悪役の美学というかね、なんか。うん
この、しかもちゃんと1話で完結しそうだもんね、これね。長引かないよね、戦い方としてもね。
この後の物語にも関わってこない感じね。
あいつ何だったんだろうって、全話終わってから言われるパターンでしょ。伏線じゃなかったのか。
あの話いらないんじゃねって言われるタイプですよね、これ。
そうそう、このね、もう、密かに仕込んであった隠し武器も最後、結局避けられて、倒されるみたいなのをちょっと悪役としては美しいな、
うん。これ多分この後水着会だよね。
ああ。それで前回の払拭してちょっと盛り上げ
る。そうで、切り替えて終わる。多分新しい話始まると思う。そして全国大会へ、みたいな多分そんな流れだと思う。かわいそすぎる。
これ、ステージ全部にスモークディスチャージを巻くって大迷惑ですよ、これね。
すごいね。
この試合終わった後換気しますからちょっと一時中断です、みたいな感じになるね。
これでもスモークディスチャージャーに、その接着剤的な要素を何か入れておけば、自分が動かなくても撃てる兵器を持ってれば勝てる可能性ありますね。
うん。
相手を完全にこう、ベトベトにできる。
そうだね。
下手になんか自分の方にも煙来ちゃったら、あーん
そうそうそう。
あれだよね。ないみたい昔よくあの、駄菓子屋とかで売ってたお化け煙的なあの、ネバネバする物体を。
はいはいはい。
カムイよろしく漂わせてさ、風上から漂わせて、相手をネバネバにして動きを遅くしてから撃つみたいな結局卑怯だけど
卑怯だね
ビルドファイターズっていうよりも強しろチックですよ、ね、それはね
確かに、うん、いいなぁ
そうそうなんかでもその日常にあるものを使って戦う感じとかもちょっといいかな。
いや、でもあれですよね、あの、見えないファンネル見えるようにするのもこんなようなもんだったよね。
まあね。
塗料に出してさ、とかさ、そうそう、塗料つけてさ、これで見えるぜって、どうやってたからさ。
あの、真央くんがさ、あの、武器ランダムで戦うバトルの時にさ、マオくんが戦ったのはスプレーガンだったじゃん、取った武器が。
うん、
で、あれ、スプレーガンでビームスプレーガンのことかなと思ったら、本当にリアルなスプレーだったね。
武器じゃない、ま。
それで勝ててたけどもさ、目隠しとかして。
俺あれ思い出したもん、昔なんかのゲームでスプレーガンだけで突っ込んでった俺。なんだっけ地球防衛軍かワナさんとかでし
ょスプレーガンとかなんか、あの、
なんだっけ
あの、バーナーですよ。ハンドバーナーみ
たいな。そうだ、修理キットだ。修理キット持って、これしか、
直せやる。
これ何なの
なんか火出てるよ、火出てるけど。当たってないよ、届いてないよ。
直すための火だからね。
とりあえず、アリに突っかってみよう、みたいな。他のゲームだとこれでも戦えるっつって突っ込んでたら、何もできないっつって。乗り物使えないし、いらなくない俺みたいな。
面白い。でもあのバトルさ、面白かったよね。ランダムで武器が決まるシステムみたいなのが。うんうん、
そのせいで、アイアンリーガーになっちゃってたんだよ。確かに。あ、アイアンリーガー違うんだっけあれ。アイアンリーガーだよね、確かに。
アイアンリーガーの回ですね。
アイアンリーガーの回だよね。
そうそうそう。そう、ミンチドリルバットにしてね。ボンボンに使ったりしてました。あれ、ほんとひどいな。 自分が開けた武器がボールとグローブって、ほんと絶望すると思うんだけど。
これでどうやって戦う
か。一応このボールがボールの形しててダジャレになってますけど、みたいな。楽しいけどな、
うん。ちゃんとね、ステージもね、野球の、ステージになってましたからね。
そうだ、これさ、さっきのと同じさ、あの回いらなくない？アビゴルあれで負けんのほんともったいなかったもん。
僕の負けだっつって。いいのそれで。
いいの野球しかやってねえよ。
勢いで盛り上げてごまかしてたけど。
戦ってねえよ。
しかもルワン君あそこで昔リトルリーガーだったって。でもそこで
打率が8割9分9厘だった。
そうそう。すごいよね。山田太郎みたいなバッターだよ。だってあの人。すごかったよ、ほんと。面白かったけど。
ね、そういうのも含めて、まあね、いい作品でしたよ。
はい。
はいはい。
はい、じゃあ続きまして、次の、
時間的に、
お時間ですか。
うん。なので、前後編でも読み切れないぐらい、実は来ていたので、うん、あと、まあ、今のところ2通ですね、あるんですが、ね、これは、通常回のまた頭で読む感じで。
そうしましょうか、じゃあね。
はい。使えればなと思います。
はい、じゃあね、ちょっと送ったのにまだ紹介されてないよって人は、通常回の方でね、また一部コーナーを設けて紹介させていただきますので、今回の、ロボットオークビルドファイターズスペシャルは、この辺で最後させていただきます。じゃあそのままエンディングに突入します。はい、エンディングです。というわけでね、2回にわたってお送りしてきました。ビルドファイターズスペシャルですね。うん、一部パーソナリティが最終回まで見てないみたいなね、アクシデントもありましたけどもね。まあ、
一部って、そう、今そうね。うん、そうね。うん、
はい。まあまあ、まあ、
優先順位の問題ですもんね、やっぱね。そうね。優先順位の問題だもんね、やっぱ、ね。ラブライブの方が優先、
そうもしょうがない。決してロボソードを大事にしてないところではない。
まあそこはリスナーさんがどうぞ捉えるんですよね。
そう、
うん。違うんだよ、俺ね。次の回の先に予習しちゃってたの。
ああ、そうね。そうです、ね。
から、次のさ、次回予告のやつを先に予習しちゃってたから、次は俺完璧にするから。
さすが。さすがです。鏡ですね。
はい、というわけで、次回は、まあね、通常回に戻りまして、ちょっとね、途中開けちゃってましたけども。はい、燃える次回予告編に戻りまして、
はい、
皆さんからいただいているお便りの方を紹介していきたいと思いますね。まあそれ以外にも、普通のお便りとかいただけると嬉しいですね。
はい、
とかまたね、ツイッターの方でリプライ届けいただけると嬉しいです。じゃあ宛先の方を紹介しておきましょうか。
はい、メールアドレスは mail.robot@gmail.com、mail.robot@gmail.com の方までメールをいただければと思います。ツイッターアカウントはロボットオークアンダーバーツイート、robotlk_twit です。まあ、今回でね、一応まあ読み終わったというか、まあ、2通残ってますけど、まあ、今回のね、前編後編聞いて、俺ならこんなので出るとかね、あなたがこう来るなら私はこれで出ましょうとかね、うん、そういうのでもこう、もしもっと喋りたいとかがあれば送ってくれればまた紹介するかもしれないので、うん、募集って形はしませんけど、送っていただいてもいいかなと思います。
そうですね、普通歌として全然送っていただければね、
うん。
要所要所で、読ませていただきますので。
そうそうそう、はい。新しいキットもね、どんどん出ていくわけですから。
ね。
うん。あ、クロスボーン魔王、超かっこよかったですよ。
あ、そう。
いい機体、いい機体ですね。面白そう。
全然見てないや、まだ。
なんか武器とかもね、いろいろなんか面白い仕組みになってたんで、うん、あれもちょっと作ってみたいなと思います ね。
あれ顔の部分をいろいろ別のにしてみたいんですよ。
胸の顔のとこですか。
はいはい、
骸骨を獅子舞とかにしてみたかったんですよ。
前回安山さんが言ったリクームにしてみたいとかです
ね。そうですよね。カポ
それとかあられちゃんにしてみたいとかですね。
うんちゃ口から出す系何でもできますから、
ね。リクームにしたら絶対上からゴンってやられて閉じさせられて
る。ドーンって自爆するっていうパターン。ゴジラにしてもいいかもしれないですね。
いいですね。
アンギャ
ーそれこそワギャンにしたっていいし。
ワギャンでしょ。
ワギャンいいなぁ。
ワギャン。わーって飛んでいくんでしょ。 そう、あれ結構汎用性高いですよね。顔の部分だって何つけたっていいんだしさ。
まあそういう改造する人を早く見てみたいですね、うん。多分なんかツイッターとかいろんなとこに上げる人がいるんでしょうから。
そうだね。
楽しみにしたいと思います。
そうそうそう。
ビルドファイターズはそのアニメ作品として面白かったし、ガンダム作品としても楽しめたのはもちろんなんだけど、そのガンプラという分野のなんつうの遊び方を広げてくれたっていう面もあって、そういう部分でもいい作品でしたね。
うん、そうですね。
うん。僕はジムスナイパー K9 作ったんですけど、
はいはい、
同じような感じで他のジム系機体とか、例えばジムカスタムとか、ああいう系も同じ色で塗ったら腕とか付け替えるだけで同じっぽくなるじゃないですか。
なるね、なるね。
それだけでなんかこう舞台っぽくも作れるし、うん、ね、なんかそんなのいろいろできるんで、うん、それだけでも結構面白いしね。
そうね、その俺設定の俺舞台みたいなの作るのもちょっと楽しいですよね。
そうそうそうそうそう。だから、ラブライブの誰々ちゃんが乗ってるガンダムとか作ればいいですよね。
そうだね、あのなんか、
うん、
ドムとか。
今なんでドムを出したのか、ちょっと。
なんでドムなの？
いや、なんとなくね。
ね、のぞみちゃんのこと言って
る。そんなことは言ってないよ。のぞみちゃんいい子だと思いますよ。はい、
適当なフォローね。
はい、というわけでね、どしどしふつおたなどもお送りいただけると嬉しいなと思ってます。それでは、ロボットーク、ビルドファイターズスペシャル B 面、この辺でお開きとなります。お相手はヤスと、
オナと、
ヤスヤモでした。
はい、それでは次回ロボットク第31回、燃える予告編の回をお楽しみに。さようなら。